この14章では異言で語ることとまた予言を語ることの違いが記されてあります。一節を見ると愛を追い求めなさいという言葉が出てきてます。私たちは互いに愛し合う、またお互いを尊重するということは非常に大切なことであるわけです。そしてこのところではまたこの予言をするということとまた異言で語るということが出てくるわけなんですけれども、一節には特に予言することを熱心に求めなさいというふうに勧めがあります。しかしまたこの異言ということが出てくるわけなんですけれども、この言葉の通りにもう異なった言語、私たちが普通で喋るような言葉とは全く別のものであるわけですけれども、それは2節を見るならばこの神に向かって語りますとあるわけです。ですから人に対して語るというものではなくて神に向かって語る、そして御霊によって奥義を語ると2節にあるわけです。私たちのこの知性では理解できない言語であるわけです。しかしそれは決して否定されるというものではないわけです。ただしやはりその教会において語られるべきはむしろ4節を見ると予言する人は教会を成長させますと、また5節のところにこの異言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が予言することですとパウロは言っているわけです。異言で語る場合はその解き明かしということが必要になるわけです。全く人間の言葉では理解できない言葉ですから、それが語られるならばまた解き明かしをするという人が必要になってくると。五節の終わりを見ると予言する人の方が勝っている。なぜならばその予言によって私たちは神の救いということが理解できるようになるわけです。12節のところにも教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさいとパウロはそのことを進めているわけです。異言が語られているということは神様がその中に働いているということを私たちは理解することができると思います。それは22節のところを見ると、異言は信じている者たちのためではなく信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく信じている者たちのための印ですと。ですから異言で語られているというのはそれはやはりもう人間の働きを超えた聖霊によって異言が語られる、また賜物の一つであるということがわかるわけなんですけれども、しかしその内容を理解するということは難しいことであるわけです。23節のところに、ですから教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人が信じていない人が入ってきた時あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうかとパウロはそのように言ってます。私も実際に異言で語られているということを聞いたことがあります。全く理解はできませんでした。でもその異言で語り異言で祈っている人たちの姿は非常にこのなんていうかスムーズに、そしてまた決して変には思われなかったわけですけれども、しかし何を語っておられるのか、また何を言われているのかという内容は全く理解することはできなかったわけです。24節を見ると、しかし皆が予言をするなら信じてない人や初心の人が入ってきた時その人は皆に誤りを指摘され皆に問いただされ 心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょうとあるように、まあ、予言、まあ、予言というのは神様からこの預かって語るという言葉であるわけです。今は、まあ、この予言も実は、まあ、言うなればもう語られない。なぜならば神の予言はすべて聖書によって、もう語られているということであるわけです。ですから私たちが個人的に、神様から直接言葉をいただいて語るということはありません。すべては聖書のこの御言葉を私たちは語る、そしてそのことによって神様の救いということが理解されるということになるわけです。ですからまた異言で語るということはこの28節のところを見ると、解き明かす者がいなければ教会では黙っていて自分に対しまた神に対して語りなさい、もう公の場ではこの語らない方がいいということが言われているわけです。なぜならばこの異言を直接理解することは私たちには難しいことであり、必ず解き明かすものが必要であるということになるわけです。まあ、神は33節見ると混乱の神ではなく平和の神なのですとパウロは言いました。おそらくはこのコリントの教会の中で予言の言葉が語られ、また異言も語られるというようなことがもう両方同時に起こっていたと考えられるわけです。しかし解き明かしがなければ異言を普通には理解することはできない。まあ、一つ混乱が生じた原因というのはそういうところにあったかもしれないわけです。しかし39節を見ると、予言することを熱心に求めなさい、また異言で語ることを禁じてはいけませんという言葉があるわけですから、決してこの異言で語ることはダメだということではないわけです。それはもう自分自身が神様に向かって語るということが第一であり、まあ、教会ではこの解き明かす人がいない限りは控えておいた方がいいということになるわけです。40節を見ると、すべてのことを適切に秩序を正しく行いなさいとパウロはそのように勧めたわけです。ですから予言することもまた異言を語るということも決して禁じられることではなくて、大切なのはもう秩序を正しく語るということであるわけです。神は平和の神である、平和の神が教会を治め、そしてまた支配しておられる、そのことをまた私たちは求めていくものとさせていただきたいと思います。